こんにちは。今日はあなたが共有してくださったオレタンの記事、Divide、分けるについて、一緒に深く見ていきたいと思います。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
この Divide、まあ一見シンプルですけど、結構奥が深そうですよね。
そうなんです。
今回の目標は、この単語の、まあ、核心に迫って、その使い方とかニュアンスをつかむことですね。
はい。
あの記事にあったケーキを切り分けるみたいなイメージから始めましょうか。
いいですね。それが一番わかりやすい入り口だと思います。
はい。じゃあまず基本からですけど、ディバイドっていうのは何か全体をこういくつかの部分に分ける、分割するっていうのが、まあ、一番メジャーな意味ですよね。
そうです、そうです。物理的に分けるというのがまず基本ですね。
資料にもあったピザを4切れに分けましょうっていう例文、これはすごくイメージしやすい。
うんうん。でも面白いのはそれだけじゃないってことなんです。
あ、そうなんですか。
例えば数学の割り算、10割る2はっていうのもこれディバイドを使いますよね。
あ、確かに divide 10 by 2ですね。
そうです。さらにもっと抽象的な話で、人の意見がこう割れちゃうとき、
はいはい、
その問題が委員会のメンバーを分裂させたみたいな、これもディバイドなんですよ。
へー、物理的なものから数字、人の意見まで。
そうなんです。全部根っこには分けるっていう感覚があるんですね。
なるほど。
あと名詞で使うディバイドもあって、これが境界線とか隔たりみたいな意味になるのも結構面白い点かなと。
境界線ですか。例えば、
例えば幹線道路が、まあ、豊かな地域とそうでない地域の境界線になっているみたいな文脈で使われたりします。
ああ、なるほど。それも分けてるわけですね。
そういうことです。全部コアの分けるにつながってるんです。
いや、面白い。その根っこ、語源まで見ていくともっと納得できそうですね。
ぜひ見てみましょう。もともとはラテン語のディバイデレという動詞なんです。
ラテン語。
はい、分割するとか分けるっていう意味ですね。で、これをさらに分解すると接頭辞のディ、これは離れてとか別々にっていう意味で、
ディが離れて。
それと陰を阻語っていうもっと古い言葉のウィードっていう要素、分ける話すっていう意味の
陰を阻語まで。
そうなんです。だから語源のレベルではっきりと別々に分けるっていうニュアンスがもうあったわけですね。
うわー、なんかすごいですね。その別々に分けるっていう根本的な意味が現代のいろんな使い方に。
そうなんです。物理的な分割からさっきの意見の分裂みたいな抽象的なものまで全部に通じてるというわけです。
なるほどな。分けるって本当に基本的な概念なんですね、人間にとって。
そう言えると思います。
その語源から他にどんな言葉が生まれてるんですか。関連する言葉とか。
ああ、いいですね。関連語も見ておくと理解が深まります。名詞だとやっぱりディビジョンですね。分割とか会社の部門、あとは割り算そのものも指します。
ディビジョン、はい。
それから部屋とかを仕切るディバイダー。
ああ、パーテーションみたいなやつですね。
そうです、そうです。あと形容詞だとディビジブル、割り切れるっていう、数学で使えますね。
ディビジブル、なるほど。
それとよく使われる組み合わせ、コロケーションも大事ですね。
コロケーション。
Divide equally で均等に分けるとか、 Divide into groups でグループ分けする、
うんうん、
あとさっきも出た Divide A by B で A を B で割る、それから A dividing line で境界線、もっと大きな文脈だと The Great Divide で大きな隔たりなんて言い方もします。
The Great Divide、 社会的な分断とか、そういう、
そういうニュアンスでよく使われますね。こういうのを覚えておくと実際の会話とかで役立ちます。
確かに使いこなせる感じがしますね。ただ分ける系の言葉って他にもありますよね。セパレートとかスプリットとか、どう違うのかなって時々迷うんです。
あー、そこすごく大事なポイントですね。違い気になりますよね。
はい。あと反対語はユナイトとかジョインですかね。
そうですね、統合するとか結合するですね。で、似てる言葉との違いですが、まずセパレート、これはもともと一つだったものをこう物理的に引き離すっていうニュアンスがディバイドよりも強いことが多いかなと。
引き離す感じ。
ええ。で、スプリットはもっとこうカパッと割るとか裂くみたいな勢いのある感じ。
勢いがある。
そうです。それからサブディバイド、うん、これはすでに分けたものをさらに細かく分けるっていう意味です。
サブがついてるから下にというかさらにって感じですね。
まさに。あ、それとこれは注意が必要なんですけど、発音が似てるディサイド。
あー、決めるの。
そうです、そうです、決める。 これは意味が全然違うので混同しないようにですね。
これは本当に要注意ですね。うっかり間違えそう。
ええ。資料にあった例文がこの辺の使い分けをよく表してると思うんですが、
はい。
タスクを分け、ディバイドして、それぞれの部分をさらに細分化する、サブディバイドしましょう。決断する、ディサイド前に、個人的な意見と事実は区別する、セパレートする必要があります、という文。
ああ、なるほど。ディバイドして、それをサブディバイドして、で、ディサイドする前にはセパレートしなきゃいけないと。
そうなんです。この文脈で見ると、それぞれの単語のニュアンスの違いがなんとなくつかめるんじゃないでしょうか。
これはわかりやすい。並べてみるとすごくクリアになりますね。
よかったです。
記事には他にも実用的な例がありましたよね。川が町を2つの地区に分けているとか。
ええ、ありましたね。The river divides the city.
あと、責任をチームメンバー間で分担するっていうのも。これも divide our responsibility みたいな。
そうです、そうです。Divide the responsibilities。
本当に単に物を切るとか計算するだけじゃなくて、地理的な境界を示したり、抽象的な責任とか、あるいは人を分けたりとか、すごくこう守備範囲が広い単語なんですね。
まさにその通りです。物理的な世界から数学、地理、社会、人間関係、概念的なものまで分けるっていう行為や状態を表す非常にこう中心的でパワフルな単語だと言えると思います。
いや、今回このディバイドっていう一つの単語をこんな風に深く見てきたことで、なんか自分の中での理解度がぐっと上がった気がします。
それは嬉しいです。
あなたがこの記事に注目された理由もなんとなく分かった気がします。
ええ、この探究があなたがディバイドをもっと自信を持って、そしてこうニュアンス豊かに使いこなすための一助となれば本当に嬉しいです。
はい、ありがとうございます。すごく勉強になりました。
こちらこそ。最後にもしよろしければ一つあなたに考えてみていただきたいことがあるんですが。
はい、何でしょう。
こうして分けることについて考えてみると、私たちって普段の生活とかあるいは考え方の中で意識的にあるいはまあ無意識のうちにどれだけたくさんの線を引いて物事を分割してるんでしょうかね。
確かに。
あなたにとって今もしかしたらちょっと見直してみる価値のある境界線とか分割って何か思い当たるものはありますか？